祭の務めを果たす日でしたが、皆さんは9割方義務のない人たちのようですが、私はあと4年ぐらいは義務があるので入ったと思いながらですね、2時半ごろ入ったと思いながらテレビを見てたんです。午後3時日曜日ですよね。聖木曜日、イエスはイスカリオテのユダにも和解への道を示そうとされました。今日聖金曜日、宗教指導者たち、ご自身イエスを犠牲者にして罪の責任を負わなくて済む方法を探っていた、その残酷な宗教指導者たちにも和解の道を残してくださいました。十字架上の死をもってしても指導者たちは和解に応じなかったのですが、唯一イスラエルの教師とイエスから呼ばれたニコデモは、アリマタヤ出身のヨセフと共にイエスの遺体を丁寧に扱ってくれました。ユダヤ人の習慣に従って埋葬してくれました。ニコデモはイエスのうちに光を見出し、イエスを訪ねたその時から光に照らされて、お亡くなりになったその時まで生きてきたのです。さて、ヨハネによる主イエスキリストの受難の朗読全体を見渡した時、働きかけるイエスの姿が受難の主日の朗読よりも強調されているということに気づきます。兵士たちと下役がイエスを捕らえようと近づいてきたとき、イエスは声をかけました。働きかけました。誰を探しているのか。イエスを兵士たち下役たちから守ろうと大祭司の手下に打ってかかったペトロにも声をかけました。働きかけました。大祭司カイアファのぶしつけな質問にも丁寧に答弁します。またピラトにも問いかけの何倍もの返事をしています。裁判が終わって十字架の下でも母マリア、愛する弟子に声をかけます。これらはすべて和解のための働きかけとなったのです。イエスをあからさまに拒む人にも、怖くてイエスの弟子であることを公にできない人にも、泣きながらイエスに従う人にも、和解のためにイエスの働きが必要でした。ご自分の人としての最後の時間をすべて使って和解の手を差し伸べてくださったのです。和解の手を差し伸べるイエスは最後に十字架に貼り付けにされました。実際にこの手のひらに釘を打たれたかは別として、手のひらに釘を打たれた姿は和解の手、差し伸べられた手が今も私たちのために開かれたまま釘打たれていると、そういうことでしょう。この釘打たれ開かれたままの手を見て、今日集まった私たちは何を考えるでしょうか。中田神父は差し伸べた手を取り、和解に応じてほしいと願っているように思います。血まみれになって 和解の手を差し伸べてくださる主に比べたとき、自分はなぜ血まみれになろうとしないのか、恥ずかしくなります。恥も外聞も捨ててという言い方があります。イエスが十字架の上で示す姿、そのままです。私たちはいつになったら信仰のためならイエスと同じ姿になっても構わないといつになったら考えるでしょうか。信仰によって招かれた生き方にいつになったら命を懸け血まみれになる覚悟ができるのでしょうか。私たちは全てを与えられたものであるのに、全てを与えてくださった方に委ねきることができない哀れな身分です。それでも十字架上のイエスは今も手を開いて私たちに和解の手を差し伸べておられます。開かれたイエスの手を取るか否か、それは私たちに委ねられています。